立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き夢応募にメッセージをくださった株式会社キャリアブリッジ代表の石川康さんをお迎えします。いただいたメッセージをご紹介します。はじめまして、キャリアブリッジの石川と申します。弊社では昨年からキャリアカウンセリングを軸としたサービスを本格的に始めました。この8月に三軒茶屋駅の近くに事務所を移転し地域に根ざした活動も始めたいと考えています。夢は世の中すべての人に一人のカウンセラーが寄り添えるような社会を目指しています。必ず悲しい事件は減るしいいことが増えると考えていますといただきました。今日も石川康さんをお迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク、
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
夢ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは番組の夢応募にメッセージをくださった株式会社キャリアブリッジ代表の石川康さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて聞き逃した方のためにもキャリアブリッジっていうのはどういった会社になるのか教えてください。
はい、スマートキャリアというサービスを展開してまして、これが会社さん向けに導入していただくんですけど、その会社さんの所属している社員の方に月1回アセスメントですね。アセスメントというのははい、いいえで答えられる簡単な質問なんですけど、それを答えていただくとその社員の方の健康状態とかストレス状態が分かるようなツールでして、でその結果がレポーティングされるんですけど、そのレポートを見て、あ、ちょっとこの方疲れてそうだなとか、メンタル弱ってるかなっていうのが見えるので、会社の人事の方とかが肩叩いていただいて、ちょっと話聞いてきなよっていうことで、我々40名ほどのキャリアコンサルタントを抱えてるんですけど、その外の専門家が会社の社員の方のお話を聞かせていただいて、先ほど言ったデジタルのアセスメントの結果と話を対話する中で取得したアナログの情報を2つまとめて、その会社の課題感を見出したりとか、あとは、まあ、もちろん得意技が出てきたりとかもするんですけど、それを会社さんに報告して、まあ、1年間とか2年間ずっと伴走させていただいて、その会社の健康状態を保って、まあ、最終的には最近結果よく出たんですけど、離職率が3分の1に減ったっていう結果も出たりということで、そういったサービスを展開している会社になります。はい、
で心理的要因ってなかなか、ね、上司に伝えられなかったりとか、でこのコロナ禍を経てこの在宅で仕事すると表情とかね、汲み取れなかったりするから、うん、素敵なサービスですよね。
ありがとうございます。
ね、やっぱりそういう反響も多かったりしますか？
そうですね、一番大きかったのは、あ、うちの社員ってこういうこと考えてるんだとかっていうのをレポートしたときに、改めて感じていただいたりとか、あとはですね、まあ、これ副作用というかたまたま見つかったことなんですけど、あんまりいい話じゃないですけど、パワーハラスメントとかセクハラとかっていうのが、その話を聞く中で、あ、この部署の A さんこういう話してたよっていうのは、まあ、キャリアカウンセリングってその1対1で話すんで、その場でのこう、なんだろう、秘密は厳守されるんですけど、まあそれを超えてしまった場合が結構あったりして、そういうのをレポーティングさせていただいて、まあ、会社にお伝えしたっていうのは、まあ、今回というかこの間出たので結構大きな話でした、はい、
で自分ではね、その方に直接言えないことを、ね、サポートしていただいて皆さんに、ね、ケアしていただけるなんて、やっぱり働きやすくなることでもありますし、それこそ石川さんがね、先週お話しいただいたように、この離職率がね下がるっていうのはやっぱり素敵な、ね、結果につながりますよね。
そうですね、今本当に人採用するのすごく大変なんで、採用した人をどう定着してもらうかみたいなのは結構大事なことだと思うので、そういったところに寄与できるんじゃないかなって思ってます、
しかもソフトウェアとかアプリも開発もされていて、でキャリ寿司とかスマートキャリアなんて、ね、アプリがあるんですね。
そうですね、まあ、先ほどちょっと申し上げたんですけども、まあ、スマートキャリアっていうサービスは、先ほど言ったアセスメントとキャリアカウンセリングを融合したサービス、でその前身となるキャリ寿司っていうサービスも実は2000年の初めに作っていて、これどういったものかっていうと、これも同じような仕組みで60問だったかな、60問答えると、その方が、その方に向いている職業というか職種をですね、 IT 業界の中でいくつか提示させていただいていて、さっき愛さんやったら、
そうなんです、なんかまあ、IT の、ね、職ではないながらにちょっとチャレンジはさせていただいたんですが、綿密な計画を練るよりやってみることを優先する、はいに押してみたり、私は神経質ではないと思う、はいに押しさせていただいたら、スクラムマスターっていう職が出てきました。
はい、
これは
スクラムマスターというのはですね、人の、まあ、お客さんの話を聞いてメンバーに伝えたり、メンバーが辛いことがあればお客さんに伝えるってことで、それを週単位、まあ、2週間に一遍とかですね、話をして、そのソフトウェアを作り上げていくっていう、すごい大事な、今は本当世の中に足りない、どこに行っても欲しがられる職種になります。
そうか、スクラムを組んで仲介役というか、つないでいくポジションになるんですね。
そうですね、はい、
しかもキャリー寿司はうなぎって書いてあったので、
うなぎですか、
なんかすごいパワフルさエネルギッシュさみたいなね、え、はい、こういう風にまた出てくると自分の適職っていうのも分かりますもんね。
そうですね、これ作った時のコンセプトはやっぱり、その今世の中の人ってこれをやりたいっていうのがない人結構いるのかなと、まあ、私もそうだったんですけど、大学時代なんかぼんやり何をやりたいのかなって考えた時に、もう明確なものがなかったんですけど、まあ、そういった、まあ、大学生とか高校生の何か目標の道しるべになるといいなと思って作ったっていうサービスがキャリ寿司っていうサービスだったりします、
で自分の特性っていうのも分からなかったりはするので、ね、整理しながらも瞬時に思いついたひらめきも考えながら、こうね、押していけたので60問の説も楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、でキャリ寿司というホームページもありますのでね、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ、またね、後半ではこれからの夢についてお話も伺っていきますが、改めてね、夢応募にもいただいた石川さんの夢で、世の中すべての人に一人のカウンセラーをということも書いてらっしゃいました。これはやっぱりどういった思いを込めてらっしゃるんですか。
はい、先週ですかね、話をしたと思うんですけど、私自身もカウンセラーに救われたっていう経験をしてます。でですね、人と話すってことがどれだけ 大事かっていうところと、どれだけそれにもたらされるものが大きいかっていうのを、本当私自身が感じてます。それをですね、みんなにも広めたいし、カウンセリングって聞こえは悪いけれどもすごくいいもんだよっていうのを、本当に知ってほしい、一歩踏み出してほしいなっていうところをどんどん広げたいと思ってるっていう、それは夢になります、はい。
悩みを持つ方に、ね、どんなことを伝えていきたい、どういうふうに背中を押してあげたいなというふうにも思ってらっしゃいますか。
そうですね、悩みがない人って実はいるんです。そのこの間、まあ、会社でちょっとアンケート取ってやったって話したと思うんですけど、1割ぐらいは私は何も悩みがありませんっていう人いるんですけど、まあ、9割の方は何かしら悩みを持ってますっていうのが分かってるので、やっぱりその悩みを持つってことは全然悪いことじゃないですし、ただそれをずっと心に置いてしまうのはもったいないなというか、それを解決するために人と話してみたらどうかなっていうのを思ってまして、やっぱりその話をしていく中で自分の悩みを語ることで解決策が見出せたりとか、話を聞いてもらうだけなんですけど、カウンセリングって。ただそれをやる前とやった後だと全然違ったりとかっていうのを、まあ、経験してほしいなと思うので、まあ、本当にカウンセラーじゃなくてもいいと思うんですよ。隣の仲いい友達に話すとか、奥さんに話すとか、まあパートナーに話すとか、でもそれでも解決ができなかったりとか、相談できないようなことがあれば、もう本当に我々のようなプロに相談してもらってもいいと思いますし、やっぱりその話す機会、対話をする機会っていうのをどんどん作ってほしいなって思ってます、
はい、頭も整理されますし、言語化することで自分の道筋が見えてきたりもしますもんね、うん、
はい、
私も相談したいです、
はい、ぜひ本当にいつでも
悩みいっぱいありますんで、
いいこと
ね、相談したいというふうに思ったりはするんですが、はい、ね、カウンセリングをされている中で、まあ、大切にされていることだったりとか、
はい、
ね、石川さんご自身でどう寄り添いたいとかもあったりはするんですか。
はい、私のやり方というか、私が本当に好きだなと思ってるカウンセリングのやり方っていうのは、何かを解決しようとか、この人をどうにかしてやろうっていうのは思わないです。本当にその人が何を考えているかっていうのをただただ聞かせてもらう。傾聴っていう言葉があるんですけど、その方の話す内容とか、あと仕草とか、まあ、たまに汗かいたり泣いたりとか、まあ、そういう感情をも受け取って話をしてもらうっていう時間をすごい大事にしてまして、だからこっち私の方から何かを解決してやろうなんていう質問も投げないですし、ただ一方でなんでそう考えてるのかなとか、なんで今それを思ったのかなとかっていうところで、その方の思いとか考えてることに寄り添わせてもらうっていうのを大事にしてます。
誘導しちゃいけないね、
うん、カウンセリングは誘導しないでっていう風にしてます、はいはい、
そっかそっか。聞いてくださっているリスナーさんが相談したいなと思った方、どういう風にアプローチ石川さんにすればいいですか。
まあ、キャリアブリッジで検索していただけば、まあ、今一番上に出てくるようになってるので、でやるか、あとはツイッターもやってます。ツイッターもインスタもやってるので、はい、まあ、それで声かけていただければ、本当いくらでも話、私も一応産業カウンセラーの資格持ってるので、ちゃんとカウンセリングはできますので、いつでも連絡くれれば、お話は聞かせてもらいたいなと思います。
本当柔らかいね、笑顔でこう包んでくださってね、声も心地いいというところで心が和んできたんですが、改めて石川さんのこれからの野望はいかがでしょうか。
はい、私はそのカウンセリング ×IT で今仕事してますけれども、まあ、この立場というか、こういうチャンスに恵まれた立ち位置に今いるので、私がチャレンジしたいなと思ってるのは、そのカウンセリングを数値化したいなと思ってます。カウンセリングってどっちかっていうと定性的な効果があるものでして、例えば今日午前中カウンセリング行ってきたんだけど、あ、すっきり、ちょっとすっきりしたわとか、ちょっとってじゃあどれぐらいなのっていうのを、まあ、IT を使えばもう少し、例えば今日午前中カウンセリング行って午後になった、まあ、元気出た 5% ぐらい生産性が上がったとか、なんかそういう数値化することっていうのを IT を使って何かできないかなと思ってて、今 IT の業界でいうと画像認識とか音声認識ってすごい発達してるんですけど、それをもう少し駆使して、例えば今日お話しさせてもらった内容を録画しておいて、笑顔の数とか、あとは声の抑揚とかっていうのを まあ、分析してその人がどれだけ今回のカウンセリングで良くなったか、良くなったか良くならない可能性もあるんですけど変わったかっていうのを取るっていうのをなんか近い将来やってみたいなと思ってます、うん、はい。
ね、目に見える形で、ね、数値化されたらそれを、ね、発見できることもできますし、うん、自分としても何かちょっと目標になったりもっと、ね、ハッピーに生きようっていう風により良く生きようっていう風にもなったりしますもんね、うん、はい、ぜひぜひね、またここから、ね、はい、世田谷の地でいろんな出会いに育まれて、はい、支えていただけたらと思っております。
はい、ありがとうございます。
ラジオどうでした、
まあ、ちょっと緊張しましたけどなんか気持ちいいなと思いました。
よかった、はい、ね、すごい笑顔が、ね、あの石川さんご自身も広がったので、はい、あの素敵な時間をいただきましてありがとうございます。今日のゲストは株式会社キャリアブリッジ代表の石川靖さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は東急大井町線小山田駅から徒歩1分にありますボディーワークスにお邪魔しています。お話は橋本よしこさんに伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
今室内にはたくさんの私がもう見たことのないマシンがたくさんありますが、こちらボディーワークスとはどのような施設なのか教えていただけますか？
そうですね、簡単に言いますと、あの皆さんそれぞれに体の不調を抱えてらっしゃって、でそういう方がうちのスタジオでは、まあ、自分があのいつも受け身で治療を受けたりとかそういうことではなし、過ごし方とか自分が問題で起きてしまうような不調に対してエクササイズを通して本人が自分の体を見直していけるような、支えをする意味でマシンを利用しています。
先生、このまたボディーワークスを始められたきっかけというのは何かあるんでしょうか？
はい、あのまあきっかけ、こういうスタジオを持つってことが、まあ、実際夢だったんでしょうが、私自身がまだあの若い頃にクラシックバレエのダンサーとして大怪我をしまして、で当時あの日本では原因に対してあの考えるという環境ではなく、そのアフターケアですね、どんなに手術しても復帰するのは自分の責任であり、またリハビリ施設もなく、で皆さんあの好きだからこそ痛いけど頑張るみたいな事情でした。でも、まあ、たまたまあの縁がありまして、あの研修員としてイギリスに渡り、でそこであのなんで立って直すのっていう一言で、あ、寝て直すのかというところで、このボディコンディショニングの基本である、まあ、ピラティスメソッドの先生に出会いまして、でそこからスタートしたのが今に至るきっかけではありますね。
やはりそのピラティスっていう、まあ、名前こそ皆さんこう、まあ、認知されてるかもしれませんが、ここ実際にボディーワークスではどういった、まあ、こうメソッドとしますか、なんて言うんでしょう、トレーニングといいますか行ってるんでしょう？
そうね、一言でなかなか言えないんですが、あのその方にとって何が必要かっていうことを私たちインストラクターの方であの探していきます。そしてピラティスメソッドの利点としては、ベッドの上でエクササイズができるということと、あとマシンにバネという器具をあのつけてやれる抵抗力のエクササイズができるので、まあ、あのその方の問題に合わせて何が必要かっていうところでいろんな指導をしております。
ではちょっと実際に私も何か基礎トレーニングを学べたらと思いますが、できますか？
はい、できることをやってみましょう。
はい先生、こちらはどういったマシンでしょう？
あ、これはあのよく言うピラティス の、あのプリエマシンって言いますね。リフォーマーと言います。寝台に、バネがついておりまして、バネで強弱の調整はできます。あとは足場ですね、バーがあります。でこれを仰向きに寝た姿勢で、まあ、基本的には仰向きに寝てプリエという屈伸動作ですね、それをしていくことが可能な機械です。はい、それではですね、今日は体験ということで、はい、仰向きに寝てみましょう。 今、はい、今寝台に寝ますね、はい、頭を入れ肩当てにちゃんと肩、そして足をバーに置きました。さあそしたら足をですねバーの上に今揃えておきますね。はい、そこから今足の下にあるバーをゆっくり息吐きながら押さえると上に膝が伸びてきます。はい、やってみましょうか。はい、そうですね、膝が伸びた状態になりました。はい、上に息を吐きながらストレッチします。はい、膝が伸びたら、はい、ゆっくり屈伸していきます。はい、連続です。はい、上に膝が伸びたらば、はい、降りてくるときお尻が持ち上がらない、膝がへこむ、膝の後ろ側がへこむように。どうですか？
すっきりしたっていう今感覚です。
はい、ありがとうございます。よく私もそうでしたが、不思議なのが足にかかる重さが変わるんですよね。上半身の重さが体幹が鍛えられることによって、やはり全体全体の重さが足にどしりとかかって日常行動してるってことがちょっとリセットされちゃうんでしょうかね。
いい体験ができました。では最後に先生の夢教えてください。
まあ、夢が叶って今に至ってると思います。でこれから何かっていうことは今が継続できたら一番いいのかなと思います。
さあ今週は小山台にありますボディーワークスをご紹介しました。お話は橋本よしこさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
気持ちがいいんだろうな。雅代さんのトレーニング姿も見たかったです。橋本さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。